はい、皆さんご機嫌いかがですか。伊藤陽一と
加藤真理子です。
昨日から今日にかけてね、非常に大きなニュースがあって、
はい、
トランプさんとね、キム・ジョンウンさんが、場所と時間はわからないんですけれども会談するというね、非常に大きなニュースがありました。その問題は後で触れるとしてですね、私ずっと気になっていたイチロー選手のね、
はい、
所属がまたマリナーズということでねシアトル市民の世論調査を見ても帰ってきて嬉しいっていうのはね6割近くあるんでね、最初は大リーグ最低年俸ってね報道されたんだけども、そうじゃなくてちゃんと2億円ぐらいはねもらえるらしいので、彼はあれ以上稼いでどうするのというくらい稼いではいるんですけれども、やっぱりね最低年俸って言われるとねどうなのかなと。監督がねとにかく故障者が多いのでスタメンを示唆したというニュースもあるんでね、ちょっと楽しみかなという感じですよね、
はい、伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。この番組は非鉄金属の総合企業アルコニックスと新しい価値の創造を不動産デベロッパーのプロパティエージェントの提供でお送りします。
歴史と伝統を持ち合わせる日本の陶磁器、繊細かつ力強い配色には釉薬という薬品が用いられる。釉薬にはアルミ、銅、ニッケルなども入っており、銅が含まれた釉薬新砂釉は独特な朱色と光沢をも表現する。強さと美しさを兼ね備えた陶磁器は非鉄金属により作り出されている。
気づけばそこにアルコニックス、非鉄金属の総合企業です。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ、一週間の主な出来事をピックアップして伊藤さんに解説していただきます、はい、その前に番組が選んだ今週のニュースファイルです。ドイツ第二党の社会民主党はメルケル首相が率いるキリスト教民主社会同盟との連立合意を党員投票で了承したと発表しました。3月半ばにも第4次メルケル政権が発足し、5ヶ月以上続いた政治空白はようやく収束する見通しです。
まあこの間ね、メルケルさんの名前がね世界的にもほとんどどこ行っちゃったのというぐらいね少なくなって名前が聞けなかったんですけれども、まあようやく発足ということになりますよね。以前のメルケルさんの輝きは少なくとも当初はないんじゃないでしょうかね。というのは社会民主党の中でも連立に加わることに対する反対論はですね、特に若手を中心に多かったということですね。でもまあこのまま連立政権に入らないとなると、社民党がですね、ドイツの政治空白がもっと続くと、でその批判の矢面にね、いずれ社民党が立たされる危険性があるので、それは避けようという現実路線がね、大体全投票の6割ちょっとぐらい占めて連立というふうになったんですけれども、とにかくね結構重要な閣僚を社民党に持っていかれるんですよね、経済省とかね。だからそういう意味では盤石でない政治基盤の中でメルケルさんがどういう手腕を発揮できるのか、マクロンさんとはね馬が合うようなんですけれども、どちらかというと政治基盤がしっかりしているマクロンさんの方がヨーロッパの政治の中でね前面に立つような局面があるのかなと。まあどう見てもメルケルさんは今回が最後なので、そういう意味では時間の経過とともにメルケルさんの影響力も少し落ちていく危険性もあるということだと思いますね。
中国の国会にあたる全国人民代表大会が開幕しました。会期中には国家主席の任期撤廃を柱とする憲法改正案も採決します。習近平国家主席はこれにより現職にとどまることが可能となり、権力の集中が一段と進むとみられます。
これはまた後で取り上げます。
アメリカライドシェア最大手ウーバーテクノロジーズのジェイソン・ドローギー副社長は日本経済新聞などの取材に応じ、30分以内の急ぎの宅配にこそ我々の競争力がある、アマゾンとは狙っている市場が違うと強調しました。
まあ日本で30分以内っていうとね、バイク便とかね自転車便とかまあいろいろあるんですけれども、確かにウーバーのねロゴはよく見るようになりましたね。出前なんかにねウーバーを使っているところもあるんで、本業はねタクシー関連なんですけれども、とりあえずは日本では迅速なね配達の方に力を入れていくということだと思いますね。
財務省が学校法人森友学園への国有地売却をめぐる決裁文書を書き換えたのではないかとの疑惑が浮上しました。財務省は参議院予算委員会で、 文書は捜査の対象になっており、直ちに確認できないと回答したことから、野党が強く反発し、与党内部からも批判の声が上がっています。
まあこれは日々刻々ね、動いている話題なので、どう展開するかわからない面があるんですけれども、とにかく朝日新聞が報道してからですね、あるのではないかと言われている文書がちっとも出てこないですよね。この取引が特別なものであるということを指し示す単語がね、消されているということですよね。まあ木曜日にね、国会に財務省は文書を出したんですけども、前回国会に出したのと同じ文書で、またこれとは別の文書があるのかについてはですね、明確にしなかったということで、まあ紛糾したままということで、でもね、私はね、これはやっぱり財務省が安倍さんに対する打撃ね、は大きいのかもしれないけれども、やっぱり公文書を書き換えるなんていうのはね、許されないですよ。だってそれは政府が何を考え、何をしているかの最もね、重要な証拠というかね、我々が判断材料とするものなので、直ちに出すべきであるというふうに思いますよね。
政府が再任を提示した日銀の黒田晴彦総裁は、参議院議員運営委員会で、2% の物価安定目標について為替レートの安定にも資する先進国の共通でグローバルスタンダードとなっていると強調しました。
まあね、私はね、為替レートの安定にも資すると言ってしまうのはどうかなと、あたかもね、為替レート円高にならないためにこれをしているというようなね、雰囲気を与えかねないじゃないですか。黒田さんがおっしゃる通りね、 2% の物価安定目標というのは世界共通です。アメリカもそうだし、 EU もそうだし、 ECB もそうだし、日銀もそうということね、それはそうなんですけれども、ただ来年ドラギさんが任期切れを迎える ECB も日銀よりははるかに出口戦略に向かっている感じがするし、そう考えていくと今度何か危機があった時にね、日銀一体何ができるのと、まあ若為さんなんかはね、新たな緩和措置があり得るというようなことを言ってるんですけど、じゃあ何やるんですかっていうことについてはね、あまり明確にしなかったし、だからそういう意味では不安材料は残るなというふうに思いますよね。
金融庁は仮想通貨交換業者7社を一斉に強制処分すると発表しました。このうち登録申請中のみなし業者2社には業務停止命令を出しました。巨額の仮想通貨が流出したコインチェックには1月末に続き2度目の処分を下します。内部管理やセキュリティ対策が不十分な業者を厳しく監督し、利用者保護を優先して健全な取引環境を整えます。
業界にとってもいいことじゃないですかね。要するにしっかりした業者しか残らないということの中でですね、取引がずさんだったり、お客さんの仮想通貨をですね勝手に使ったりしたところがあったら、それはもうあなたのところ廃業だよと言われるのは当然であってですね、まあちょっと遅すぎた対処かなというふうに思いますよね。
アメリカのトランプ大統領は鉄鋼とアルミニウムに輸入制限の発動を命じる文書に署名しました。それぞれ 25%、10% の関税を課します。すべての国に適用しますが、北米自由貿易協定の再交渉を進めるカナダとメキシコは当面猶予し、日本を含む同盟国もアメリカとの交渉次第で関税を解く余地を残しています。
この問題もですね、世界も仰天したわけですけど、アメリカ国内もですね大騒ぎになって、アメリカで全て生産できるわけではない、輸入鉄鋼に依存している特殊鋼なんかはね、特にそうなんですけれども、そういう業界でやっぱりパニック状態になっているわけですね。例えば製缶とかね、缶を作るとことかね、自動車だってそうだし、需要家はですね製品値上げせざるを得なくなるわけですよ。だって 25% も高くも入ってくるわけだから。明らかなのはアメリカのメーカーにとってはね、非常に有利になりますよね。高い価格で売れるわけだから。でも鉄鋼業界で働く労働者の数はね、この前も言ったんですけど8万人ぐらいしかいないわけですよね。でも鉄鋼を必要とする需要家で雇用されている人たちは100万とか200万とかいてですね、その人たちに打撃が与えられるっていうことをですね、トランプさんはどうもあんまり複雑系の思考をしない人なので、そこが問題なんだと思いますね。つまりトランプさんというのは発想が一昔前に加えてですね、選挙がもうとにかく自分の頭の中にあってですね、あまり他のことが見えていない、そこが非常に大きな問題だというふうに思うんですね。まあ日本も含むという形になったんですけれども、 EU やね中国は対抗措置ということで、まあ直ちに貿易戦争という形に発展するとは思わないんだけれども、トランプ政権の現実派が次々といなくなる中でね、コーンさんも辞めちゃうじゃないですか。 ちょっと世界にとって心配の種が増えたなというふうに思いますよね。
北朝鮮の金正恩委員長はアメリカのトランプ大統領に早期の会談を要請し、トランプ大統領は5月までに会談すると応じました。実現すれば現職の米朝首脳の会談は初めてとなります。韓国のムンジェイン大統領特使として訪米した韓国大統領府のチョン・ウィヨン国家安保室長がホワイトハウスで発表しました。
まあこれには驚きましたよね。まあ後で詳しく触れますけれども、この頑固な2人からこんな大きなニュースが、動的なニュースが出てくるのかというね、アメリカのマスコミもそう思ってるらしいんですけど、我々も裏をかかれたという感じがしますんで、また後でゆっくり取り上げたいと思います。
今週のニュースファイルでした。
今注目の不動産投資、初めての方から経験者まで不動産投資を考える全ての人をサポートするプロパティエージェントの不動産投資タイムズに注目です。業界初、リアルタイムでスタッフに相談できるチャット機能を搭載。マンション経営成功の鉄則や失敗しないための情報を体験談など、投資のコツはここにある。失敗しない不動産投資4点セットをプレゼント中。不動産投資タイムズで検索。
それでは主なニュースを伊藤さんに解説していただきます、
はい、
北朝鮮の金正恩委員長がトランプ大統領に早期の会談を要請して、トランプ大統領は5月までに会談すると応じました。
そうですね、今朝のね8時半ぐらいからなんか大きな動きがあるなという印象がしていて、その後徐々にですね明らかになってきたということですよね。トランプさんは早速ですねツイッターを打ち込んでいてですね、金正恩はただ単なる凍結ではなくてですね、非核化について韓国の代表団と話をしたと。またその期間中はですね、話し合いをしている期間中はミサイルテストもやらないというふうに約束したと。これは大きな進展であると述べてんですね、
はい、
しかし制裁はですね、合意が達成されるまで続けられるんだと。会談が計画されているという書き込みですね。これが客観的な事実の全てかなというふうに思いますよね、
はい、
凍結だけではなくてですね、韓国代表団の表現によってもですね、非核化に触れたということですよね。ただ非核化をすると言ってるわけではなくて、多分金正恩のサイドには条件があるんでしょう、はい、例えば体制をね保証してくれるとかね。だから中身はまだわかりません。実はでも驚きなのはですね、最初にも言ったんですけれども、やっぱり金正恩とトランプさんというですね、どう見てもね相性が合いそうもない二人がですね、突如5月までに会談することになったと。まあ場所や時間はまだ未定なんですけども、そのことが世界に衝撃を与えたということだと思いますね。で、衝撃なんですけれども、よく考えてみれば、それが本当になればですね、朝鮮半島または極東アジアの平和がですね保たれる可能性が高まったということでですね、かなり評価できるというふうに思います。まあ東京の株もですね、それを聞いた瞬間に500円ぐらいボコンと上げたらしいんですけども、それは当然かなというふうに思いますよね。ただし問題はですね、体制を保障するという条件をですね、北朝鮮が出したときにアメリカがどういう態度をできるかですよね。というのは、体制が保障されればという前提ですよね、
はい、
体制って外から保障するのかと思うわけですよね。つまりアメリカが、じゃあ金正恩体制いいですよってどうやって保障できるんですか。だってあんな抑圧的な、国民の意見を全く聞かずに人民を飢えさせているような政権を、あなたは正当な北朝鮮の統治政府ですってアメリカ認められると思います。オバマさんだったら絶対そんなことは許しませんよね。まあトランプさんは何て言うかわからないけど、まあちょっとその青臭い考え方かもしれないけど、その国の体制というのはその国の国民が選ぶものであると。その国の国民がこの体制でいいですよって、まあ民主主義の国はそうなんだけども、そう言っているから体制があるわけで、国連があんな体制保障しますか？しないでしょ？
そうですよね。
しないでしょ？
はい。
アメリカだってそれはね、なかなかできないと思うんですよ。世論がね、大反発しますよ。はい、北朝鮮の国民がね、反乱を起こしたら、はい、外からね、じゃあ金正恩さんあなたやってていいですよって言った国が、人民蜂起を抑圧するわけですか？そんなことできないでしょ、だって。だから私は変な取り決めを交わさなければいいなと思うんですよ。東欧ではね、いくつもの体制が国民の反発によってひっくり返った歴史があるわけだから、
はい、
そういうのを封じるわけにいかないでしょ。 平和さえ守れればね、北朝鮮の体制がどうなってもというような考え方を安易に取ると、後々禍根を残すというふうに思いますよね。で、私はですね、多分、これは、金正恩とトランプ大統領両方にとっても、実現すればですよ。大きな勝利になる。
はい、
つまり、金正恩にとってみれば、核のない北朝鮮で、その後豊かになる道を歩めるのかどうかは別としてですね、核でも先導して北朝鮮を導いたと。非核化でも先導して北朝鮮を導いたと。もういかにも指導者前としてくる可能性がありますよね。まだ若いんだけれども、国民をどう説得するかは知りませんけれども、このまま会談が実現すれば、金正恩にとっての勝利であるというふうに思いますよね。まあ本当にそこまで譲歩できるのかどうかは別としてですよ。はい、トランプさんにとってもですね、村特別検察官にね、調査されている中で、何をしているんだという意見があるわけですよね。鉄鋼の制裁にしてもですね。で、その中で、歴代大統領が一つも前進させることができなかった。
はい、
それで北朝鮮に裏切られ続けてきた現実をね、これだけ大きく劇的に変えられるということを示せるということにおいては、トランプ大統領にとってもこれは一種の勝利です。はい、世界にとって勝利か負けかっていうと、やっぱり勝利に違いないんですよね。本当に北朝鮮が非核化するんだらですよ。過去においてですね、核を持った国が本当に非核化した例はないんですよ。どの国も密かに核を開発し、まあアメリカもロシアもそうだったわけですけど、中国もそうだし、インドもそうなんですけれども、非核化した国は一つもないんですよね。それは世界にとってものすごく大きな前例になるということだと思いますよね。だそうすると、それはやっぱり日本としても評価できるんじゃないかと思うんです。安倍さんとしてはね、まあちょっと鼻をかかれたなというところがあるので、4月に訪米してトランプ大統領と話し合いをすると。それはいいことだと思いますね。だから結局ですね、これからじゃあ北朝鮮の言う非核化というものがどういうスケジュールを持っているのか、その前提が何なのか、さっきも言いましたけれども、北朝鮮の国民が本当に金正恩の体制を望まなくなったときに、北朝鮮の体制を保障したことはどうなるのかとかですね。まあいろいろな問題があります。
そうですね。
ただし、まあ今週非常に大きく動いた北朝鮮情勢なんですが、次の一歩に進める舞台装置はね、整ったという感じがします。だからそういう意味ではですね、今回の動きは、ソファー、評価できるというふうに思いますね。で、もちろん、さっきも言いましたけれども、大きな問題はいくつか残るということだと思います。時間と場所もそうだし、その間に両方の独断的な指導者が気持ちを変えないかどうか。これやっぱりね、二人とも独断的だったからできたんですね。これだけで大きな舞台変換がね。それはいいことでもあるし、また変わりうるということでもあるし、トランプさんは国務省にも国防総省にもあまり相談もせず決めたということなので、周りの官僚たちがですね、大慌てしている姿が見えますよね。だからそういう意味では、まだまだ不確定要素が多いし、これから波乱もあるんじゃないでしょうか。
次は中国です。全国人民代表大会が開幕しました。
そうですね、議題にはなってくるとは思うんですけれども、はい、憲法改正ということで、今の憲法ではですね、中国の憲法では国家主席というのは2期10年というふうにこう決まってるわけですね。多くのケースにおいて報道されてるんですけれども、毛沢東がですね、生涯トップにいてですね、そのプロセスの中で文化大革命を引き起こしてね、もう何千万というね、国民が殺されたり、大きな被害を受けたという過去があって、2期10年にしようよということで決まっていたわけですけれども、それを改正してですね、習近平さんが、あえて言えばですよ、死ぬまでできるっていう、まあ、要するに毛沢東の再来になる可能性がね、指摘されています。で、ますます習さんの体制が強くなっていくというふうに、思われているんですけれども、中国情勢に詳しいですね、関平さんっていう人はですね、非常に最近面白い文章を書いていてですね、彼が注目したのはですね、中国でですね、中央委員会の名義による改正案が発表された2月25日だったんですが、その翌日からですね、中央委員会が全体会議を開いているんですね。つまり全体会議の直前に非常に重要な憲法改正という案が出されているわけですよ。これ普通考えたらですね、憲法改正なんてのはものすごく前に発表されて、共産党独裁の国であろうとも、まあいろいろな意見を聞いていくというのが常じゃないですか。 もう一つ重要なのはですね、その全体会議が26日からスタートしているんですけれども、27日に発行されたですね、中国人民解放軍機関紙、これ解放軍報って言うんですけれども、
はい、
それが一面トップでですね、全軍と武装警察は中央の憲法改正案を断固として擁護すると。軍と警察がね、武装警察はですよ。それどういうふうにできているかというと、直前に発表して、26日に全体会議にもかけて、27日は抵抗したら、軍や武装警察は、だって断固支持するって言ったら反対するなっていう、そのお触れを出したってことですよね。この流れは僕は知らなかったんですけど、まあ、関谷さんによれば、これは明らかに、終身のね、主席を認めるというような案については、中国共産党の中でも強い反発が出るであろうことを予想して、できたシナリオの中で物事が進んでいるって、こういうわけですよ。ああ、なるほどね、と。もちろんね、これは関谷さんが言ってるだけで、私もまあその可能性が高いと思うんだけれども、ある見方によればね、やっぱり2期10年というのを外すべきではないという意見が中国国内でも強いということだと思います。だから、習近平さんという人はですね、そういういろいろなハードルを次々に乗り越えて、まあなった時は、彼がやれば何もしないからいいだろうみたいに言われていたのが、どんどんどんどんですね、ステップアップして自分の権力を強めてきているプロセスがあるので、新たな一歩を取ったのかなと。まあもちろんね、2期は超えてやるんでしょうけど、3期目で辞めるって言うかもしれない。わからないぞ、それはね。でも、やっぱり人間、過去の統治に当たった人たちを見るとね、やっぱり晩年は相当軌道を外れるというケースも多いので、やっぱり私はね、やっぱり2期10年ってのは変えちゃいけないんだろうなと思うんですよ。唯一そこがですね、中国の共産党の民主的なこと、常識的なことの、一つのバックボーンだったのね。そういう意味ではそれを変える方針であるというのはですね、相当問題が多いし、でもそれに対する反対があるからこそ、そういう手順を踏んだとも考えられるんですね。全体会議はどういう形で進むのかわかりませんけれども、まあ多分そうなるのかなと。それで今週非常に面白かったのはね、中国は豊かになれば、徐々に共産党の統治も緩んで、民主的な国になるかもしれないと思っていた西側の期待が、これで分かったことが完全に裏切られたっていうね、ヨーロッパの新聞が面白かったですね。だから、まあそういう国が隣にあるということを念頭に置きながらね、
はい、
豊かになるプロセスの中で共産党の権威が高まったってこともあるんですよ。これだけ貧しい国だったのがね、豊かになれた、それは共産党のおかげですということもあると思うんですけれども、中国をね、北朝鮮のように圧力かけるっつったって、とにかく向こうはね、13億の国民抱えてるでかい国なわけだから、そんなうまくいくわけじゃないし、中国の力の拡大、影響力の拡大の中で、どういう世界の運営を進めていくかっていうのは、アメリカにとっても日本にとっても非常に大きなね、もちろん EU にとってもなんですけれども、大きな課題になっていくのかなというふうに思いますよね。
今週のニュースファイルでした。
モーツァルトを聴かせるとワインが美味しくなる？美しい音で振動を与えるからだとか。アルコニックスの扱う非鉄金属はモーツァルトを奏でる楽器にも使われています。銅 70% 亜鉛 30% のこんな振動や銀 92.5% の振動、新しい銘柄が生まれるかな。
気づけばそこにアルコニックス、非鉄金属の総合企業です。
今週のここを見てきた、これを見てきたのコーナーです。伊藤さんに最近の街歩き、食べ歩き、旅の印象について語っていただきます。
先週の土曜日だったかな、名古屋に公演があってね、行ったんですよ、
はい、
まあ名古屋に来たんで、長屋駅の地下で味噌カツでも食べようかなと思ってね
いいですね
味噌カツの店に入ったら、はい、混んでたんですよ。まあ人気があるんでね。
あ、美味しそう、
うん、それ並んでたら JR 東海の EX カードお持ちですかって言われたのね、
はい、
味噌カツ屋でEX カード要求されるとは思わなかったんで、家にはありますけど持ってないですよって言ったら、うん、向こうが EX カード持ってると何パーセント割引になりますって言ってさ、JR 東海の駅で、名古屋駅がね、でそこでその店がそういうことやってるのはわかるけれども、いちいち聞くのかよって、僕の前後の人に全部聞いてるわけですよでね、結構ね、それ知ってて名古屋の人は知ってるんでしょうね、持ってたりするんですよね。でもね、僕は思ったのはね、 そういえばそこら中で何々カードありますかって聞かれるのはね、
聞かれます、
もう耐えられないなと思ったんですよ。それでね、コンビニ行っても T ポイントカードありますかとかね、ぐじぐじぐじ聞かれるじゃないですか、うん、でね、これも全部ね、もうアプリ対応にしてほしいなと。アプリ対応っていうのはスマートフォンの中にね、アプリを入れてという形でね、僕は最初にそのアプリ化したのはスイカなんですけれども、はい、その後もね、ビッグカメラとかヨドバシとかね、自分のホームページにそのこと書いたんですよ。で、そしたらね、何人かの方々が同感ですと。だってそれ全部カード持ってたら一体何枚持ち歩きゃいいってことになるの？
本当大変ですよね。
でしょ、
ま、私だって結構持って歩いてますけど、はい、それ以上に家にはいっぱいありますよ。
でしょ、僕もね、家に山ほどあるんですよ。あれ全部持ち歩くのかと思ってね。で、そのために聞かれるので、そしたらね、まあこれ皆さんの参考になると思うんですけど、私が分かった範囲で、はい、もう次のようなものがアプリ化されてます。今、スイカの話もしましたよね。
はい、
で、ビッグの話もしました。もちろんヨドバシもアプリ化されてます。ジャフカード。これね、私知らなかった、つい最近まで。そこもアプリ化されているということなので。
そうですか。で、
車に乗るときはジャフカード持ってた方がいいなと思いながら持ってるんだけど、はい、あ、これじゃあ即ね、アプリ化しようと。はい、で、T ポイントってね、あちこちでよく聞かれるんで。
今多いですもんね。
うざいなと思ってて、あの、黄色とブルーのね、はい、あの、なんか T のマークがあるのかな、はい、で、あれもアプリ化されているということで、あと D ポイント、はい、ドコモさんの D ポイントもね、アプリ化されてます。あとは、ナナコモバイルっていうのもあったので、もしかしたらこれもナナコもアプリ化されているのかもしれません。あと、スタバのね、でもこれは最初にお金入れとくんですよね。そこから引かれていくという、まあ、いろんなタイプがあって、もういつかこれ全部一緒にしてくれねえかなと。そう思いません？
そうですね。3つか4つぐらいになるといいですね。3つか4つで
妥協するわけよ。全部一緒になってほしいなと思うんだけど。はい、まあいろいろシステムも違いがあってできないんでしょうけども、名古屋でね、私の不愉快さを誘発する最高のポイントだったので、味噌カツ屋で EX カードとか言われるってね、思いませんよ。
今週のここを見てきた、これを見てきたは、名古屋駅の地下であったことでした。
不動産売りたいときは藤太郎。マンション相場がわかる藤太郎は、人工知能によって相場価格を瞬時に算出。誰でも簡単に利用できる新体感型不動産情報サイトです。売却意欲が高まれば、厳選した有力不動産会社へ一括査定も可能。気になるあなたは今すぐひらがなで藤太郎を検索。
のラウンドアップワールドナウ。この番組は非鉄金属の総合企業アルコニックスと、新しい価値の創造を不動産デベロッパーのプロパティエージェントの提供でお送りしました。
まあ珍しくね、雨が続いていて、雨降るとね、雪解けが一挙に進むということでね、雪崩とかいろんなものありますし、九州ではね、新燃岳がまだ火山活動活発だし、アメリカでもね、相当大きなまた嵐がね、北東部に来ているということなので、でも今日あたりからね、だんだん暖かくなるということなので、そろそろ春本番かなということで、桜の開花もね、そろそろ、
そうですね、う
ん、2週間ぐらい後にはね、東京でも見られるかなということで、はい、いい季節になりますので、皆さんいい時間をお過ごしくださいというわけで、伊藤陽一と
加藤真理子でした。
アテブレーベッドブリガード。